コモリンラジオ居場所へ GO。
僕もダメだよ、それでよかったら。
はい、皆さんこんばんは。コモリンラジオ居場所へ GO。 お相手は藤田潤と
NPO 法人育て上げネット中町康弘と
株式会社平田の瀬谷義親です。
こんばんは。
こんばんは。
中町ちゃん、喘息の方はいかがでしょうか？
いや、おかげさまですっかり治りまして。
嘘つけ日本撮りじゃないかこれは。
痛かった。まだまだ、はい、ちょっとご迷惑をおかけしております。
今も骨折してるの？
折れてはないんですけどね、日々もないんですけど、強めの打撲みたいな、はい、日々一歩手前ということでしたので。
咳込んだりすると痛くなるもんね。
ないです、はい。寝返りも打てなくて、
打てないよね。
はい、
いや、これはダメだ。大変だな、本当に。
ちょっと辛い時期です今、
はい、辛いよね。でも俺最近ね、ここまで年を取ってくれてですね、例えば足の指を、小指をドアの角にぶつけたりするじゃないですか、
はい、
で今日もね、なんかこう物色してて、プラスチックのカードが手の指の間に挟んで、まあ、血が出てきたりとか、そういうことあるごとに昔はね、
はい、
イラッときてたわけですよ。なんだよ、って最近は、うん、いいことが起こるための貯金をしてる。
すごいすごいポジティブ
前向き、痛みをこらえながら、そうそう、きっとこの後すごいの来るぞと、の積み立て貯金、要は悪いのを先にこうね、受けてそれを吐き出すという時のためだと思うようになったらですね、非常に楽になりますよ、精神的に。かといって本当にいいことが起こってるかはちょっと実証できてないんですが、まあまあ生きてるだけでも、まあいいことだと感じればですね、何事も悪いことはないというように思うようにしてるんですが、瀬ヶ内どう、この考え。
いや、すごく前向きですし、私もそう、ちょっと真似してみたいなと思います。貯金をして、悪いことを貯金をして、いいことを、
そうですね、来るかもしれない、
来るかもしれないですね、はい、
そうすると悪いことがこう連続するわけじゃん。
そうです、
足ぶつけた後に今度、はい、膝をぶつけたりさ、はい、なんかあるでしょ、はい、たまる一方でどんどんワクワクしちゃってどんだけでかいの来んねん、いいことみたいな。そうなの、そう、はい、そうするとポジティブでいいね、はい、そうすると悪いことが重なれば重なるほど楽しみになってきちゃって、結局何にも考えないまま死んじゃう可能性もあるんだけど最後、はい、まあいいんじゃねえかなと、それならそれでその間楽しく過ごせれば、という境地に、来ました、最近。ですからそろそろ私出家しようかなと。
そのレベル、
そのレベル、
出家ですか。
もうそれぐらいこう前向きに考えて生きてるということを今日報告したかったなと、はい、いうことでございます。この番組はですね、大阪に本社を構える株式会社イラタの代表でミュージシャン、ラジオパーソナリティとして活動している藤田潤が、生きづらさを感じている皆さんと一緒に作っていく番組でございます。今宵も30分間どうぞお付き合いください。
コモリンラジオ居場所へ GO。 この番組は株式会社平田の提供でお送りします。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
コモリンラジオ居場所へ GO！ 株式会社イラタ代表の藤田潤と、
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と、
アシスタントの瀬川石近が梅田 FM B ハッピー789からお送りしています。
今週の
キード
愛
楽、
はい、それでは今週のキード愛楽でございますが、どなたか喋りたくてしょうがない方いらっしゃいますでしょうか。
はい、私の
名古屋ちゃん、
はい、胸を痛めながらですか。
さすが、
はい、私の銅、 どうです
痛みながら
どうどうですいやもう聞かせてくださいぜひ、
はいはい、
どうですね、
はい、
どう、
まあ、でも一応こわごわ聞くんですけど皆さんあのハンカチって持ち歩きますか。
あ僕持ってます
ね。あ持ってますか。あよかったです、うん、持ち歩いてないおっさんなんなんっていうのがすごい言いたくて
あこれは俺もね分かる気がする、はい、すごく
そうなんですよ。
すごく分かる。
結構やっぱ多いんですよ、
ね、多いよめっちゃ多いよ、
は
い、
うんそうなんですよ。だからこの前あのトイレ入ってまあまあいろんな人が使うんでね、うん、いるんですけどおじさんが手洗ってて、
うん
はい、結構念入りに洗ってるんですよ。ちゃんとしてはる人やなと思ったら思いっきりこう手洗った後後ろにスプラッシュブワーってするんですよね。手を振るんですよ後ろに。で僕歩いてて
最悪
最悪でしたよ
最悪
最悪でしたよ。本当に何のために手洗っとんねんお前みたいな。
それはムカつくよね、は
い、そうなんですよね。それもめちゃくちゃ腹立っちゃって、
うん
はい、もういい大人やったらハンカチ持ち歩いてよっていうねのをすごいこう言いたかったんですよね僕は。
あのさ、はい、全然違う話かもしれないけど、はい、いい？
あぜひぜひ。
あのある人見てたら、はい、入ってて手洗って、はい、量を足して、はい、手洗わずに出てくるわけよ、
うんうんうん、
ドアノブ触って、
はい、
いやいやいやお前それ普通逆ちゃうの？
そう、それは逆ですね。
完全逆でしょ？
逆ですね。
何考えてんだろう。だから自分のは綺麗な清潔な状態で触れるけど他人には自分の汚れを渡してもいいと思ってるやつでしょ？
そうです。
多少だってムカつかないこれ。
そうなんですよ。ちょっと自分勝手な感じしますよね。
おかしいよねこれね。だからそのおっさんと一緒、
はい、そうです。手洗わない人も本当多いですから。
いや、うん、考えられない。俺も潔癖症じゃないけどそこら辺のマナーぐらいはしっかりしようぜって思うよね、う
ん、ね、手すりやらない触るわけじゃないですか。ドアノブやらないやね、
うん、本当に、
ね、
だから僕ねただねちょっとねいつもハンカチ持ち歩いてるんですけど、はい、悪い癖が、
はい、
よく忘れるんですよ。
あも家に
行って家に、
はい、
出ていくときにで、うん、だいたいそのズボンにのケツのポケに入れてるんですけど、はい、たまにその ズボンチェンジするときに忘れちゃうんですよ。
ありますね、はい、
ね、で出てから気づくでしょ、うん、
はい、
そうするともうねファミリーマート行くしかないんですよ
それはファミマなんですね、
うん、ファミマのハンカチが好きで、うん、
なるほど。
であそこ結構ね柄もねいろいろ定期的に変わるんですよ、はい、カラフルなのがあったり、はい、シックなのがあったり。うちファミナマのハンカチ、はい、40枚ぐらい。
結構忘れてる
40枚ありますよ完全に
忘れるために増えていくんですね。相
当ファミマのハンカチ全種類揃ってんじゃねえかぐらい。
すごい家
にファン本当びっくりでもあれね吸収力もいいしね麺だしねちょっと厚みあのちょっとタオル地じゃないですか。
ファミマいいらしいですねそういう医療品とか
も、ね、いいよ、ね、あのいいでしょあの T シャツあの下着とかも
やっぱそうなんですね、うん、
何の話って感じですけどね。
確かに
全然おっさんのスプラッシュの話がどっか一番あったんですけどでもまあそんぐらい僕もハンカチとかそういうのはあのうるさいんですけど、はい、ちょっとここは世の中に言いたいよね。
いやそうなんですよ。
あの手を振るのもいいけどちゃんとその前の洗面台にの向かって振ってくださいとか、
ね、
人に迷惑かけることをやる。ちゃんと用を足したらちゃんと手を清潔にしてドアノブを触れとか ね、
ねもうハンカチは持とうっていうね。
いや本当に
シンプルですもうそこは。
本当だよね、
はい、
腹立つよね。その俺だったらそのもう速攻でかけられた、はい、俺手びしゃびしゃして、はい、そのおっさんの顔面にスプラッシュしてやる
わけ
まあそれもやってどうなのか会社の社長としては問われるところです、
はい、炎上しますね。
でもこのね今日の仲間ちゃんのドにはめちゃめちゃ賛同。
いやよかった、うん、すっきりしましたちょっと。
どうおせがち
うちもたまたまなんですけども先週ぐらいから4年生のうちの息子がハンカチ持つようになりまして、
えらい、
そうなんですよ。大人になったななんて話してたんですけどまさかこんなところで聞けると思わなくてですね。
素晴らしい教育でございます本当に。
言ったらいいや小学生だと思ってんのお前何してんねん
と
おっさん
が。難しいなと思いましたね
今ね、本当に怒り です、
ね、いやいかがです、あの、はい、今日はみんなで怒ったという素晴らしい、はい、あの喜怒哀楽で意見が統一したというところ で、 です、ね、記念すべき、
はい、
喜怒哀楽だったと思いますので、
なかなか揃わないです
ね、はい、また来週をお楽しみということでございます、ありがとうございました。
コモリンラジオ居場所へ GO、 株式会社イラダ代表の藤田純と、
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と、
そしてアシスタントの瀬川石近が梅田 FM Be Happy 789からお送りしています。
この時間だけでも楽しい気分になれますように、なれますように。中町ちゃんに聞いてみた。はい、それでは中町ちゃんに聞いてみたのコーナーでございます。瀬川ちゃん、今日はどんなことをお聞きしましょうか。
はい、本日はですね、いろいろな若者支援を行われております育て上げネットさんなんですけども、現在力を入れられているのが、あの少年院をこう出院した子どもたちに、寄り添ったあの更生自立を支えるプロジェクトにがあると思うんですけども、このあたりの取り組みについてさらにこう深掘りしてご紹介いただければなと思っておりまして、お願いできますでしょうか。
はい、ありがとうございます。あの育て上げネットはもともと若者の就労支援とか社会参加というところの、あのサポートとかをしている団体なんですけども、それをこう突き詰めていく中で、あの何回かラジオでもお話しさせていただきましたが、やっぱりあるこう、属性というか、そういう困っている、なかなか社会に参加できない人たちがいて、それの一つがこの少年院を出た後の社会とのつながりに困っている若者たちっていうところがありました。なので、僕らとしては、そういう方々がいるっていうのを知ってもらうっていうのもそうですし、直接的な支援を届けるっていう意味で、今回ちょっと変わった取り組みで、少年院に本を届けるクラウドファンディングっていうのを実施をしました。はい、これも去年のちょっと松の話ではあって、もうすでに終わってはいるんですけれども、再犯を生まない社会をあなたが送る一冊からというテーマで、はい、あのクラウドファンディングさせていただいて、あの集まったあのご寄付いただいたお金で、あの各少年院に本を購入して送る、で少年たちが中にいる間に、本を読むというところで社会との接点であるとか、やっぱこれぐらいの人たちが応援してくれてるよっていうのを感じてもらうため の、 支援の一つというふうに僕らはやっています。
なるほど、
はい、
今の中町ちゃんの話聞いてショーシャンク思い出した、
はい、
あれ確か主人公が政府にその本をね、送ってくれって依頼を何年も書き続けて、やっとなんか、っていうの話あったんですよね、
そうですね、ありました、ありました、はい、そうなんですよね。なかなかやっぱりこう家庭環境に恵まれてない子たちがやっぱり少年の中には多くいるので、本を読むということ自体なかなか時間がない、そういう文化を知らないっていう子たちが、いてるので、なので本当にもう小説とかエッセイとかそういったものなんですけれども、そういったものを差し入れることでやっぱりこう社会との接点を作る、
そうだよね、
はい、であったりとか、やっぱ自分を見直すきっかけにしていただくっていうところですね。
だからどんなにそのこうスマホとかね、いろんなこの便利なものがあっても、やっぱ本っていうのはね、なくならないですよね。
はい、
ね、瀬川ちゃんどうですか、
本って具体的にどんな本を選ばれたりとかってあるんですか。
はい、そのあたりはね、実は各少年院と相談をしながらになるんですね。はい、
そうなんです
ね。はい、少年院によってやっぱりルールであるとか、はい、変な話、ちょっとやっぱ刺激が強いものみたいなのはやっぱこう NG になるので、僕らがリクエストすることは実はできないんです。はい、
そういうことね、向こうからの依頼
に
ね、
そうなんです、本を選定するのはもう少年にお任せをして、はい、僕らとしてはやっぱり、これぐらいの方がやっぱ本を差し入れたいっていう応援がありますっていうのを少年にまず伝えるっていうところが役目として果たしております。
なるほど、
はい、
なるほど。あとはそうです、こう本を いつどれぐらい期間されていたんでしたっけ。
クラウドファンディング、クラウドファンディング自体は10月11月頃に1ヶ月から1ヶ月半ほど実施をさせていただいて、初めはこう80万円集めたいですっていうことを、してたんですけれども、実は結果として140万円以上の支援が
すごいですね、
はい、集まって、で金額以上に実は一番嬉しかったのは支援をしてくれた方の数なんですよね。
あ、
はい、
なるほど、
187名の方が
そうなんだ、
サポートしてくださって、 本当保証年ってこうなかなか支援が集まりづらい、理解が得づらい分野なんですけれども、うんうんうんうん、それぐらい多くの方がやっぱ関心を寄せてくださった。
はい、
でそれが少年たちもやっぱ伝わるんですよね、うん、こんだけ多くの人が出ても、うんうん、あの助けてくれるんだよっていうメッセージにもやっぱつながるっていう意味では非常にまあ意義のあることだったんじゃないかなとは思ってます、
う
ん、
そうだね、
はい、
いや本当に中村ちゃんこの前話したけども、あの犯罪を起こすってことは絶対に、はい、いいことでは絶対にないと思うんだけども、はい、環境によって全然変わっちゃうよね。
そうですね、本当に、うん、
それは本当にだからチャンスがなかった子もいればね、はい、チャンスがあってもその行かせなかった子もいろいろんだけども、チャンスがなかった人のために何かっていうところは大事ですよね。
はい、もう非常に大事だと思います、うん、はい、
なるほどね。でもちょっと今度あるときはぜひ声かけてください。
あ、そうですね、うん、はい、ぜひお声掛けさせていただきますし、はい、やっぱこう出てからの支援も大事なんですけれども、まあ、まだ中にいるうちに、はい、うん、ね、届けれるものがあるっていうのも今回大きな発見だったかなと思いますので、またいろいろな取り組みやっていきたいと思っています。
そうですね、
はい、
はい、ということで今週の中間ちゃんに聞いてみた、あのクラウドファンディングで、少年に本を届けた、またたくさんの方がね、
はい、
賛同してくれて寄付してくれたというお話でした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
H レコードセレクション、
はい、それでは H レコードセレクション、株式会社メトの音楽レーベル H レコードのアーティストの曲をご紹介していきます。今日は藤田純でもう一度だけ。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
推しを教えて。はい、それでは今週の推しを教えてでございます。どなたか推したい人いらっしゃいますか。
じゃあ私が。
あ、はい、大丈夫？
喋りっぱなし。
連続で。今日大丈夫ですか？
来週喋んないかも。
もちろんもちろんですよ。来週の仲間ちゃんに聞いてみたらセガチの答え
やったやったね。ちょっとね、これあの前々からご紹介したかったことなんですけれども、最近あのカップラーメンにちょっとひと手間加えて、
なるほど、
違う食べ方をするのが好きで、うん、はい、レモンラーメンにして食べるっていうのがもうマイブーム
な、はい、それ知らない、
はい、醤油系おすすめなんですけど、うん、醤油系にもうほんと単純にレモン汁を足して、あとわかめ、うん、できればわかめもトッピングして食べるとめっちゃさっぱり食えます。
うまいの、
はい、いやうまいですよ、はい、
それ醤油ラーメンはもうブランドとかこだわらないのね。
こだわらないです、安いやつでいいです、はい、
へー、
これなんでハマったかっていうと、うん、ラジオでもお話したんですけど、私この夏に広島旅行行きまして、
はいはいはい、素晴らしい旅行だった。
そうなんですよ、広島ってもレモンのやっぱ産地、
産地産地
なので、レモンラーメンっていうのが実は存在するんですよね。
は
い、でわかめたっぷりちょっと海鮮入れて、はい、ホタテガキ入れたりとか、うん、それがもうすごい美味しくて、はい、レモンの酸味がもう ちょうどいいんですよ。
いいの、
だしと、はい、
で
も食欲もどうも本当そそるような、食べれば食べるほどみたいな、
なんかそういうのセガッチ好きじゃない？
多分今かなり興味があります。
あぜひ、
あ、
はい、
美味しそうだな。
でもそう、ただ売ってなくてね、意外とやっぱレモンラーメンというものでは
そうだよね、
そうないんですよ。
だから自分でポッカレモンとかを入れればいいのね。
そうです、そうです、
ピュピュッと絞るのね、
は
い、結構入れた方がいいですよ。
あ、そうなの、
はい、思い切って入れてください。
それラーメン、あったかいラーメンですね。
あったかいラーメンです、はい、
へー、
ぜひ試してほしいです。
それは感覚とすると、はい、柚子とかすだちとかと一緒なの、はい、まあ、レモンじゃなきゃダメなの。
でもやっぱレモンの酸味でも今言われて一つ思ったのは、柚子、うん、ちょっと効かすともっと美味しいかもって確か思いましたね、はい、柚子の皮とかちょっと入れながらね、はい、すりおろして。
じゃあ中間ちゃん、例えば、はい、塩ラーメンにレモンはどうなのかな。
あ、塩は柚子です塩は柚子でしょ。
なんかさ、塩レモンってなんか雰囲気ない？塩とレモンが合いそうな、なんか雰囲気
めっちゃ合いそうです。
ちょっと今度やってみてよ。
いや、塩ラーメンありかもしんないですね、うん、ちょっとご報告します。
実は、
はい、醤油じゃないかも。
ちょっとセガワッチはさ、そういうなんかこの、まあ、インスタント麺だよね、袋麺でもカップラーメンでもいいけど、はい、何かひと手間加えてみたいのないの？なんか最近よくあるのが、はい、うどんだかそばだかを、はい、その水入れて電子レンジで温めて食べた方がうまいみたいな。
本当ですか？自ら煮るみたいな感じですか？
そう、だから結局そのどういうことかというと、はい、グツグツのまんま食べれるじゃん。
なるほど。
でもお湯注いで5分ということは温度が下がってってんじゃん、どんどん5分間、
まあ、確かにそうだ。
でもその電子レンジってことは温度が上がって絶好調の煮えた状態で食べれるのも多分美味しいじゃない、そのスープ的に。
そう、
うん、そういうのもね出てるよ、よく。
これちょっと募集したいネタですよね。
あ、これ募集したいです
ね。
推しで募集したい、
ね、
推し募集、うん、はい、これ、ね、こんなことで5000円の
いや、すごい
プリペイドもらえるんだから、みんな応募しなきゃ損だよ、ね、これ。
ほんま損ですね。
こんな、はい、私こうやって食べてますで、例えばその味噌のラーメンに納豆入れて食べてますで、はい、5000円ゲットなんだからこれ応募しないではないですよ、皆さん。
ないですね、
こんな絶好のチャンス。
ちょっといろいろ聞きたいですね、
知りたいです、聞きたいですね。
どう、セガーちゃんなんかないの？
は
い、
私は唯一あるのは、うん、ラーメンではないんですけども、京都で買った柚子胡椒を持ってるんですよ、
うんうん、
柚子七味だったかな、そういうのが売ってまして、
ある
それをお味噌汁に入れたりとか、
味噌汁入れ
る、味噌汁入れても味変をするんですよね、
うん、
それまた柚子のいい香りがするので、
うん、
何かとこう柚子のその七味みたいなのを入れて途中で味変えて食べたりとか。
あ、じゃあセガちゃん今柚子に夢中なんだ。
ちょっと柚子はちょっとハマってるかもしれない。
中町ちゃんレモンに夢中だけどね、
私ゆずです。だから二人ともさっぱり系好きなんです
ね。柑橘系がやっぱりちょっと ね、いい感じしますよね。
だから痩せてんの。
そこ？
いや俺ね、はい、いや俺のねあのデータではそのゆずとかレモンとかさっぱり系のチョイスする人、あの味変する人って痩せてんの。
へえ。
で俺みたいに。バターとかそっちの油系を入れる背脂とかそういうのが好きな人、ごま油とかそういうのが好きな人っていうのはぽっちゃり系なんです
。まあ、イメージとしてはあります
ね。あるでしょ、はい、やっぱり、ね、そうなんです。食の好みがそのまま体型に出るんですよこれ。
なるほど。
俺の分析だとそう。だから今2人の好み聞いて、あなるほどなと。だから2人ともこんなシュッとしてんだと思ったもん。
いいですね、根拠データが3人っていうね。
だってうちのヒロトだって絶対俺と一緒の方だと思うよ。
カップヌードルのカレーご飯
やっぱりね。これは仕上げてね、たまんないよね。もう初出演のヒロト君、はい、やっぱりそう、そうなのよ。
間違いなかった。
やっぱりこれはねそういうことなんですよ、体型に出るんですよ。ということで意外な、はい、意外な分析と方向と傾向、はい、が分かりましたけども、はい、いやでも皆さんね味変面白いね。
ね、味変
ちょっと最初から入れないでいいから。
そうですね。
で今日分かったのはさっぱり系好きな人はレモンか、はい、モンユズ、
はい、
ね、ぜひお試しいただける。でも皆さんこの、ラーメンをどう、はい、うまく食べるか、はい、応募してほしいと。
ね、ぜひしてほしいです。
5000円ですよ、ね、任天堂さんのプレッピアとかなど、うん、もうこれめっちゃチャンスですから、ぜひご応募ください。
コモリンラジオ居場所へ GO、 藤田純と
中町康弘と
長谷川石地下が梅田 FM B ハッピー789からお送りしています。
はい、そういうことで今週もあっという間でございましたね。
はい、
本当にあっという間、はい、ということで、でもちょっと最近メッセージいただけてないのが寂しいんで、メッセージをいただく方法についてご教授いただければと思いますが。
はい、ありがとうございます。それではまずは番組のコーナー紹介の方からさせていただきます。一つ目が今週の喜怒哀楽、最近心が動いた出来事を教えてください。二つ目が中町ちゃんに聞いてみた、 NPO 法人育て上げネットのプロの相談員に聞いてみたいことをお送りください。3つ目が推しを教えて、自分にとっての推しの魅力についてたっぷり語ってください。メッセージの送り方ですが、梅田 FM B ハッピー789のホームページにアクセスしていただき、プレゼントのバナーをクリック、必要事項を書きの上お送りください。詳しくは株式会社平田のホームページを、ご覧いただければと思います。番組でメッセージをご紹介させていただいた方には任天堂プリペイドカード5000円分と、番組ステッカーをプレゼント。また毎週抽選で5名様に藤田純の非売品アルバム旅の途中でもプレゼント、アルバム希望と書いてご応募ください。採用された方のプレゼントは株式会社平田から発送させていただきます。
はい、ありがとうございます。それではそろそろお別れの時間でございます。お相手は藤田純と
中町康弘と
瀬川牛近でした。
今日もコモリンラジオを聞いてくれてありがとう。
コモリンラジオ居場所へ GO、 この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。いつでも